皆さんおはようございます。月一度の年度で、はい、やります。証をいつもしていただきますが、今日はもう一度中野健二さんが証してくれました。私はいつも彼が聖路加幼稚園の幼い頃に園長先生にですね、園長先生が神様にお祈りしながら私が十字架の格好することを神様一度だけ許してください、不敬虔なことを許してくださいと祈りながら十字架をして目の見えない賢治君を触らせてですね、そしてイエス様の十字架のお話をとくとくとしてくださった。私はこの下りにくっつくごとにお胸が打たれるわけですよね。そして涙を流してこれからのこの目の見えないこの小さな男の子がどういう生涯を送るかというその生涯の中に神様の恵みが憐れみが確かにいつもあるようにと祈ってくださったというね、本当に彼の信仰の原点はここにあるんじゃないかと思いますね。本当に主の御名を拝めます。私の仕事は今の時代大変だと思いますけども、そうした戦いの中で励んでいるということをね、そのさせながら励んでいるということを聞かせていただいて本当に感謝でありますね。この人による以外に救いはないという、今日はちょっとこういうテーマで看板書いてもらうのは出すのはどうかなと躊躇しながら、だけどもあえて、この題でお話を掲げてお話をさせていただきます。で、今長く読んでいただきましたが、この言葉の背景をちょっと知ってほしいから長く読んでいただいたのでありますが、今日の中心聖句は使徒行伝の4章の12節というところなんですね。もう一度そこを読みたいと思いますので、どうぞ見てください。使徒行伝の第4章の12節です。この人による以外に救いはない、私たちを救える名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。すごい言葉ですよね。なんと大胆なことでしょうかね。この江戸時代にですね、この御法度の直訴をいたしまして、悪代官の悪行をですね、訴えてですね、でも御法度はですね、この禁止でありましたからですね、張り付け獄門になったというね、京都の美人、桜宗五郎という人がいますが、その桜宗五郎の名前をいただいた、名前忘れてしまったけど、なんとか宗五郎という牧師さんがいらっしゃるんですよね。今大阪の千里で沖縄教会の牧師をしていらっしゃいます。かなりの年でいらっしゃいますが、私はこの方からですね、ご自分の信仰の物語を聞かせていただいたときに本当に感動したのであります。若い時にですね、大阪の千里で伝道なさりまして、そしてそれが千里の駅だったのか、あるいはこの杉田か豊中の高杉だったか忘れましたけどね、昔はよく路傍伝道というのがあったんですね。太鼓を叩いて、そしてリンゴ箱の上に立ってですね、道行く人たちにですね、皆さんと呼びかけてですね、イエス様のね、救いのことをですね、お話ししたという路傍伝道。私は勇気がないんですから、もう足が震えてですね、やったことがありますけどもね。そして口角を歯を飛ばしてですね、一生懸命、このなかなか人は止まってくれません、聞いてくれませんから、余計に大きな声を上げてですね、イエス様のことを伝えていた、ね。そうしますとね、都会のことですからね、いろんな団体があるわけですけども、通りの向こうの方にもですね、その駅前に立ってですね、そしてこの方々はね、黒い法被を着てですね、無言なんですよね。時々標識で、ジャッ、ジャッ、こう打つんですけどもね、無言で立っていらっしゃる、無言の伝道してるわけですね。こっちは一生懸命大声出してるし、向こうは無言で、クラブの後ろに天理教を書いてるわけですよね。一人の紳士がですね、宗五郎先生の前を通った、ちらっと見ると、またこの紳士が戻ってきた、なんかいい加減ね。そして、沖の声、上げてるその先生に向かって、ちょっとあんた、ちょっとあんた、それとどめました。 そんな大きな声でキリストキリスト言いなさいな。あちらをご覧なさい。黙って面倒してるっていうのはいろいろやり方もあるけども、日本人にはね、あっちが向いてますよ言ってですね、そして向こう見かれたそうですね。まあ総合の先生それを聞いてですね、もう本当にへこんだそうです。おそぼそぼ言ってんの、おぼてんのやめましてね、家に帰りましてね、一週間頭抱えてどうだっただろうかということをね、本当その真摯に言われたことがね、強く心に刺さってですね、もう出動ができなくなったそうでありますね。この人による以外に救いはない。私たちを救いの名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。この人というのはイエス・キリストのことです。つまりイエス・キリスト以外に救いはないとこう言ってるんですね。皆さん、この言葉だけ取り上げて考えてみるならば、なんとこの言葉はですね、排他的で、いやいや独尊、我で入水、まあ、いろんな言葉ありますけども、もう本当に自己中心もいいところだと思いませんか。いわゆるですね、原理主義っていうのが今言われますよね。イスラム原理主義ってありますが、原理主義ってもともとなんで、キリスト教原理主義という、ここから出た言葉なんですよね。もう本当にこう、なんて言いますか、極端で過激でですね、この信仰の純粋性のものがいいんですけども、ちょっとですね、外れてしまったというようなね、熱心さというのは、ちょっと私たちも変更いたしますよね。宗教論としてこんな言い方をされますとね、それがどんなに素晴らしい、良い教えであったとしてもですね、聞く方の心は慣れてドン引きしてしまう。あんまりいいことは聞いてしまう。そう思いませんか。しかしですね、この言葉、この人による以外に救いはないというこの言葉はですね、いつ、どのような状況の中で、誰が誰に向かって、どういうことで語ったかということがですね、言葉といつでもね、その言葉の前後、文脈と言いますけど、これとても大切なんです。それによって時にはですね、意味が全くそのありようが違ってしまうことが多々あるわけでありますね。ですから今、4章の1節から読んでいただきました。長い箇所を読んでいただきました。実は3章からこれは始まっているお話なんですね。この言葉はイエス・キリストの弟子でありました、ペテロという人が、他の弟子、ヨハネたちと一緒に、当時のユダヤ教の最高宗教会議という、この権威ある会議、サンヒドリンと言いますけれども、そこにですね、引き出されて尋問を受けている。そこでですね、証しをした、証言したキリストについて語った有名な言葉なんですね。キリストの生まれた弟子たち、初代の教会は、最初から迫害というものにありました。最初の迫害は、ユダヤ教による迫害であります。この地にさらに大きなローマの迫害が待っているわけでありますけれども、迫害続きなんですね。彼はこの3章の、ストリエの3章の初めに記されたときに、神殿の美しの門という門があって、そのそばでですね、物乞いをしておりました小人さんですよね。生まれつきこの人は足の汚い人でありましたが、この人をですね、キリストの名を置いて、直ちに癒したんです。奇跡を行ったんですね。そして、一体何事が起こったのかと驚いた人たちがそこに、場合が集まってきた。そこで、ペトロとヨハネは、この人を癒したのは私たちじゃないよ、と言います。この人を癒したのはイエスの名によって、それを信じる信仰を働いて、完全に癒したのだと、ここで言うわけでありますね。イエス・キリストが癒されたんだ。彼に信仰が与えられて、信仰によってイエス様がこの人を立ち上がらせた。こういうふうに説明するわけであります。そして集まった信仰深い人たちに、イエス様こそ私たちが待ち望んでおりました神であり救い主であることを述べ伝えたのでありますね。そしてその結果、どんどんどんどんイエス様を信じる人たちが起こりました。男だけで5000人起こったというわけでありますね。1万人、もっとそれ以上、すごい大きなムーブメントが起こったんです。これを見聞きいたしました人たちがですね、面白くないわけです。面白くない動画が苛立っておりました。それは誰ですか。祭司長、長老、立法学者たちという、これはユダヤ教の当時ね、権力者たちですね。指導者たちです。なぜなら彼らこそですね、イエス様を十字架につけて殺した直後にまた。イエス様ですごく人気がありました。